小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。私がロビーで迷っていると、階段から二人の夫人が降りてきた。その顔を見て私はびっくりした。日本人だったからだ。タイの、しかもこのような果ての海岸で日本の女性に出会うとは思いもかけないことだった。その二人の夫人は私の目の前を通って外に出て行こうとした。一人は中年、もう一人はその母親といった年齢の老婦人だった。彼女たちが若い女性ではないという安心感も手伝ってのことだったろうが、通り過ぎた瞬間、私は思わず声をかけてしまった。こちらにお泊まりですか？二人は突然日本語で話しかけられたことに驚いたらしく、え？というような小さい声を上げて振り向いた。このホテルはいいですか？分かりきっていることを重ねて聞いた。ええ。中年の夫人が警戒をするような固い表情のまま曖昧な返事をした。しかし、私が旅の途中でたまたまソンクラーに立ち寄ることになり、今このホテルに泊まろうかどうしようか迷っているところなのだ、と説明すると、中年の夫人はようやく納得してくれたらしく、表情を和らげて答えてくれた。静かで、なかなかいいホテルですよ。私にとっての問題は、静かさより料金だったが、そのようなことはけぶりにも出さず、それはいいな、などと見栄を張ってつぶやいてしまった。老婦人も穏やかな笑いを浮かべてうなずいている。私は急に、彼女たちが泊まっているこのホテルに泊まりたくなってしまった。それにしても、こんなところで日本の方にお会いするとは思いませんでした。中年の夫人が笑いながら言った。どうやら彼女はバンコクで生活している人らしく、日本から遊びに来た母親を案内するついでに、夫と三人でここまで足を伸ばしてみた、ということのようだった。二人が外に出て行った後で、しばらく考えて、やはり泊まることにした。私は久しぶりに聞いた耳に優しい日本語を、 もう一度聞きたいと思ったのかもしれない。シャワーを浴び、さっぱりした気分でベッドに潜り込んだ。洗ったばかりのシーツが心地よかった。旅に出て以来、シーツといえば、酷使されクタクタになった灰色の綿布か、何人寝てもわからないように、薄汚れた色のついたタオルケットまがいのものばかりだったので、そのシーツの白さは目にまぶしいくらいだった。昼過ぎに起き、朝食と昼食を兼ねた食事をとり、泳ぎに出た。ホテルにはプールがあり、泊まり客のほとんどはそこで日光浴をしていた。ホテルの前の長く美しい海岸には、たった一人の客しかいなかった。この海と空がわずか二人のためだけにある。私は砂浜に横になりながら、なんと豪奢な、と思わずにはいられなかった。チュムポンへ行く列車の食堂車で知り合った。手の甲に入れ墨のある男の言っていたことに嘘はなかった。しかし、海と空の他には何もないようなこのソンクラーに、ほとんど渇望と言えるほどの憧れを抱いていたところを見ると、彼はやはり危険の多い仕事をしているのかもしれない。砂浜で甲羅干しをしたり、海に入ったりを何度も繰り返し、日差しの強烈さと塩水の辛さを心ゆくまで味わってから、ホテルに引き上げた。シャワーを浴びてベッドに横になると、また眠くなった。夜、腹が空いて目が覚めた。時計を見ると7時になっている。夕食はソンクラーの町に出かけて、安くあげるつもりだったが、それには少し遅すぎるような気がする。私はホテル内のレストランで最も安い一品料理を食べることにした。案内されたテーブルの斜め横に、日本人が三人で囲んでいるテーブルがあった。朝会った老婦人と中年の婦人とその夫らしい男性の三人だ。中年の婦人は私に気がつくと、笑いながら声をかけてきた。お泊まりになったんですね。ええ。私のことはすでに話題として出ていたらしく、夫が振り向いて軽く会釈した。私も挨拶を返すと、もしよろしければこちらのテーブルにいらっしゃいませんか?と言った。一人で黙々と食べるより、大勢で喋りながら食べる方が美味しいに決まっている。私は喜んで席を移させてもらった。 食事が終わると、飲みませんかと誘われた。老婦人は疲れないようにと先に部屋に戻ったが、中年の日本人夫妻と三人で、ホテルのバーへ行った。そこで私は、実に久しぶりに上等なスコッチを口にすることができた。おごってくれるつもりらしい相手に、いやしいと思われないようにと遠慮しつつ、それでも気がついてみると、六七杯はグラスを開けていたようだった。翌朝、ソンクラーを立った。前夜、夫妻とは結局11時近くまでバーにいた。私は思う存分日本語で話せるのが楽しくて、香港やマカオでの出来事を陽気に喋り続けた。二人も面白がって聞いてくれ、この続きはまた明晩ということにして、ようやくそれぞれの部屋に引き上げたのだ。しかし、ベッドに入り、冷静に考えてみると、このサミラーホテルにもう一泊するのは、よくないのではないかと思えてきた。金の心配もあったが、こんな快適な宿に何泊もしていると、安宿を泊まり歩いて前に進んでいくのが嫌になってしまわないかと、不安になったのだ。とにかくシンガポールに向かって、一歩でも前に進むべきではないか。私はベッドから身を起こし、バンコクのツーリストインフォメーションでもらったマレー半島の簡易地図をザックから取り出し、一時間ほど眺めた後で、これからすぐに香港のマシュンデンたちが絶賛していたペナンに向かおうと決めたのだ。朝食の後、三人に挨拶をして、ホテルを出た。ソンクラーの町からハジャイまでバスに乗った。値段は5バーツ。ハジャイからソンクラーまでの乗り合いタクシーが6バーツだったから、大して変わらない。タイではバスにこだわらず、乗り合いタクシーをもっと利用すべきだったのだ。そんなことが、タイを出ようとするときになって初めてわかる。昨夜の酒が体に残っていたわけではないが、だからこそこういう旅は面白いのかもしれないな。と私は一人バスの中で笑ってしまった。
夜特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談、沢木耕太郎、斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
わき汗、手汗、冷や汗、寝汗、たんまんの汗、いろんな汗を快適に、持ち肌、乾燥肌、天然肌、親分肌、職人肌、いろんなお肌も快適に、エアエアエアエアエアエアエアエアエアをリズムに乗せてみました。エアリズム快適24時間365日エアリズム。ライフとウェア、ユニクロ。
花房まりです。
瀬名純です。
大ヒット映画サニーがミュージカルとして世界初上演。
とある女子高生たちの青春時代を彩った仲良しグループサニーの物語。
80年代の曲に乗せ、笑いあり涙ありの人生ストーリーをお楽しみください。
TBS ラジオ協力ミュージカルサニー、出演花房まり、瀬名純、小林彩子、馬場園梓、佐藤ひとみほか。6月26日から東京建物ブリリアホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はNCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠、深夜特急オンザ